リスナーの皆さん、こんにちは、日曜午後の遊び時間アートイン京都の時間がやってきました、今週のパーソナリティは、谷本博之です。よろしくお願いします。で今週はゲストコメンテーターとして、株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんにお越しいただいています。吉野さんよろしくお願いいたします。
今週もまたまた東京からやってまいりました吉野です。よろしくお願いいたします。
今回は、ね、京都でなんかあるすごいプロジェクトを今進めていて、
そうですね、
今日はたまたまそれに関わっていらっしゃる皆さんと話をしていきたいと思いますので、
楽しい時間をしたいですね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃこれからの30分間どうぞお楽しみください。この番組は、株式会社メディア総合研究所の協力でお送りしています。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して、企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など、8つの事業を通してサポートしています。詳しくは、メディア総研のウェブサイト、www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは、フランスの、あとトルコの、映画監督で、あるギオーム・ジョバネッティさんと、チャーラ・デンジュリさん、そしてその映画に、出演されている、ニューズウィークコラムニストでもある、リー・シャオムーさんで、また、コメンテーターで映画にも出ていらっしゃる吉野正弘さんを迎えて、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは、今日まずはゲストの方たちについて少しコメンテーターの吉野さんの方から。
そうですね、はい、まず初めてのリー・シャムさんからご紹介いたします。リー・シャムさんは今言われた通りニューズウィークの長い間のコラムニストで、非常に珍しいことなんですけど、非常に素晴らしいユニークな文章を書きになって、エッセイを書きになっています。また出版も今までに約20冊約出されてますんで、ちょっとリさんの方から自己紹介があったら、その出版も。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは。
なかなか京都来るの機会がなくて、ね、今日ね、今回の映画のおかげさまでよく来ました。で、まあ自己紹介というか、私の本はちょっと宣伝しますけど、12月1日に出版された新しいの本、反響コミュニケーションズからというウェイポーの襲撃というの、ウェイポーはやっぱ中国版のミニフェイスブックというか、うん、ツイッターみたいなもんで、そこで今中国ですごく流行ってるのことで、その新しい本の名前はウェイポーの襲撃です。
ウェイポーの襲撃ですね。
はい、
分かりました。はい、じゃあぜひ説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと出版なんですけど、弊社のメディア総合研究でも11月30日ですけども、
はい、
一般書籍と違って初めて電子ブックのですね、楽天のコボを使った電子ブックで、英語表現辞典という、これは私どもの会社でもう10年ぐらい前に出した本なんですけど、長い間確実にヒットを続けている商品なんですが、そのご要望が多かったために、それを電子ブックで、この度発売いたしましたので、合わせてぜひ皆様電子ブックの、使われる時には楽天コボの、英語表現辞典というものをお読みいただければ幸いだと思います。
そうですね、ウェイボーの衝撃とじゃあ、はい、合わせてぜひ紹介したいと思います。 であと今日はあの今までねラジオにも実は何度かで出ていただいている、ね、フランスとトルコから来てらっしゃる映画の監督であるギオームさんと、チャーラさんにもお越しいただいてます。
Hello,
how are you?
よろしくお願いします。
So, yeah, we just introduced about yourself. Is there anything, like anything you can start with?
Well, we love Kyoto.
京都好きです。
まあ京都がね大好きな二人で。
大好きです。
So, yeah, maybe I can ask why we are here in Kyoto now.
Well,
in Japan.
We said the first part because first we love Kyoto, and second part is that actually we are going on the work that we started 2 years ago here, because 2 years ago we were lucky enough.To stay 6 months in Kyoto at the Villa Kujoyama for the residence.
今あの京都に、まあ、戻ってきて、もちろん京都が大好きだっていうこともあるんですけど、それ以外にまあ2年前からあの始めたプロジェクト、あるプロジェクトがあのきっかけになっていて、でまあその時に6ヶ月間ビラ九条山に、いたところから、スタートして、で今そのプロジェクトを今実際にやるために今、京都に来ています。
Mm-hmm. And at that time we were developing and writing the project.And hopefully now, thanks to Media Sooken, we are able to make the shooting of the movie we were writing at that time.
で、それでまあ2年前からずっと温めていたアイデア、まあ、脚本とかストーリーをずっと発展させていて、で、まあ、たまたまご縁でメディア総合研究所の、サポートを受けて、今やっとそれをスタートすることができました。
So right now we're in the middle of the shooting, and today is our day off.
で今ちょうど撮影中です。でまあ明日はね
続きましょうね。
ね明日からも、続きます。
多分午後に続きます、ね。And should I explain a little bit more?
Maybe yeah, you can talk very briefly about the project.
So we were developing our story about this very, very anonymous and old story about the Kitsune and Tanuki.
で、もともとこの映画のまあアイデアっていうのは日本の古来からある、まあ、童話、そのキツネとタヌキの化かし合いがベースになっています。
And we are basically adapting this old story to the modern life.
で、このキツネとタヌキの昔話を今の現代の日本社会に当てはめた形で、映画をまとめています。
Mm-hmm. And contrary of all the other, stories about Kitsune and Tanuki, it turns out to be a love story.
でもまああのちょっとこれまで日本の昔話と少し違うところはあのラブストーリーとしてこの話を作っているところです。
We are doing our best.
で
頑張ります。
ベストを尽くして今作業撮影をやっています。
And we are lucky enough today to have here with us two special guests, Mr. Yoshino-san and Mr. Lee-san, who are the two main actors of this movie.
で今日たまたまねここのラジオで今一緒に、ゲスト出演されている吉野さんとリーさんが実はその映画の主演者でもあります。
And of course, the best first AD on earth, 谷本さん。
で、あとはアシスタントをやってる谷本もここにいます。
ありがとうございます。
今おっしゃった通り、あの今回の映画本当にボランタリー主体でやっておりますので、もう100人200人を超える方にご協力いただいてて、私もその中の一人でなんですが、あの特に今回は親友である横にいらっしゃるリーさんに、あの出ていただいて。あの非常に楽しい映画作りっていうか、あこれが映画じゃないかなと思うものを感じさせられていますので、うん、ちょっとそこら辺りリさんに簡単に、
はい、そうですね、やっぱメディア総研 の, 優秀な社長と出会ったことは、まあ、08年の北京オリンピックでそこで一緒にちょっと仕事をしながらで、また2010年の上海万博も一緒に仕事しました。その信頼関係で今回は出演してもらうことはもう本当大変嬉しいんです。まあ死の中で泣きながらっても知ってますけど、でも本当仕事終わって一緒に二人が言うことは、この二人は役者じゃなく本当自分の人生演じてる表現してると思いますが、どうぞ。あ、チェックして
すみません。
So basically they met through some project with mm-hmm. the company mm-hmm. and like Olympics Expo, and now it's very interesting to meet all the people that Yoshino-san met, and now they are actually in the film together mm-hmm. But they are not professional actors mm-hmm. right? It's their first time mm-hmm. to be in the film mm-hmm.So it's very exciting.
For us also very much.
For me, I would like to say something, because but maybe some actors or some cinema people will get angry, but for me, there is no professional or non-professional actor. There is good or bad actor, and you are both of that, both of you, very good.
なんかその、まあ、俳優、映画に出るその役者っていう意味で言うと、チャーラはあの、まあ、これもしかしたら役者さん、プロの役者さんには申し訳ないかもしれないですけど、あのプロの役者とかアマチュアの役者さんとかっていうのはいなくて、もういい役者か悪い役者かっていう考え方をしていて、そういう意味でお二人とはすごく素晴らしい役者だと言っています。
あの、まあちょっと、まあ、今回のドキュメンタリーですけど、まあ、本当、まあ、ちょっと、ね、あのフェクションもあるけど、でもそのフェクションはやっぱあのみんなのもう本当実際にやってきた の、 あの実績じゃなくて本当人生のもう過ごしたことで、だからその場でもう本当台本がなく、ね、台本がなく、もう始まる前の直前って言ってもらうことはもう多分プロも難しいと思うんだけど、でも我々はまあ自分が演じてることじゃなく、もう本当自分の人生が表現してるかなと思いますね。
And then what's so interesting about this filmmaking with you guys is that maybe this film can be seen as a documentary and fiction, but what's sointeresting for me was that there was no script, and then basically, you know, you told them to express your life, own life, through the film. And at the time of the shooting, then you tell more precise direction. And I think this way of working is really even hard for the professional actors, he says.
なんかそういう意味で、あの本当吉野社長と一緒に演じるときはもう彼らの目見てても、もう本当キロのシーンもね、あの目の中に涙もう汲んでることはもうこういうもう本当そういうフェーニングというか、もうすぐ伝えてくるんで、まあだからカラオケ歌っても悲しい歌でも一緒に泣くし、まあ本当キロも私も言ったんですけど、プロの方でね、あの涙出なかったら目薬入れるとかよく見てるんですよ。どうぞ。
So, especially you know, this exchange of the real life feeling within the, with Yoshino-san, of course also makes myself become more emotional, and especially when he, Yoshino-san stares at him in the eyes, and he straight transmit his, you know, emotion, and then naturally, the tears will come, you know, come. And this type of, yeah, this crying at the scene is, you know, so natural in this case, because they're basically sharing the real life, you know, real story. But then I think for the fake, like for the fiction, you know, like professional actors, sometimes even they want to cry, they cannot, so they use teardrops, you know, to make tears.
Okay, so no teardrops in our movie.
あの僕らの映画では絶対目薬は使いません。
なるほどね。まあ、あのそういう意味で、あのこういう信頼関係あるいはフェニングあるから、だあの映画もそうだけど、もう映画終わってまたこれからの2人の人生というか、あの共感がね、共鳴できることで皆さん の、 あの観客からね、共感してもらいたいですね。
あのここにいらっしゃるコメンテーターの吉野さんも、まあね、会社をやられてて、でまたいろんなプロジェクトもやってらっしゃるんですけど、多分映画に、ね、主演されるっていうのは初めてだと思うんですけど、いかがでしょうか。
いや、主演なんて持ってませんで、本当に先ほど言いましたようにボランティアの中の一員としてやってますから、もう全員で作り上げる映画、監督ももちろんそうですし、プロデューサーもそうですし、カメラマンも裏方の録音でも、みんな一体となってチームとしてやってますので、結果としてできたフィルムは一人がやったんではなくて、全体で作り上げたもの、全体の思いがその中ににじみ出るものですから、その中の一員として参加することは私も非常に嬉しいし、できればそういう全員の素晴らしい思いが一つになった作品を出来上がればいいなと、みんなと一緒に思ってます。
Like as a part of, you know, like a volunteer actor in this film, only his hope is that, that to simulate all this energy, you know, within the actors and all the crew, the directors, and make some really great film.
and exchange the power, you know, between everybody, and then to be able to share this within the, with to the world audience. Mm. That's the only thing.
Yeah, it's why for us. Sorry, it's why for us it's quite important to work with such non-professional actors, or let's say real people who are taking their energy from their own life. Because we are trying to make somehow a Japanese movie as much as possible Japanese, and this inspiration that we have comes from their own life. So and it will make things indeed more realistic, and maybe it will make the story a little bit more closer to the audience. On life. So that's the goal, basically.
そうですね。その今のコメントをおっしゃっていただいたことは本当に大切で、なんでかっていうと、やっぱり自分たちは日本外国人として日本の映画を作ってるんですね。で、その日本の映画で日本の文化を見せるには、やはりその出演者さんたちのそのアイデアとかスピリットがなるべく反映される形で映画を作っていくので、そういう意味ではそういうで参加される人たち、すべての人たちの思いとか考え方がどんどん出れば出るほど自分たちもそのいいものを作れると、思っています、
そうですね
So I think I believe that the title of this film can kind of also reflect in this idea of
Exactly.
team. Maybe if you can talk a little bit about this.
WellEven during writing the script, we were going on meeting people and trying to find out who will be, you know, acting in this film. And we made a lot of chance meetings. And those chance meetings, even for the actors or for the crew, the film gathered really very special people together. So then we decided to call the film like Go-eng, and it will be the chance meeting between the people in the film.And also all the people who are working for the film.
この映画の一つコンセプト、タイトルにもあるんですけど、それについてチャーダさんはその元々映画を準備し始めた時から、やっぱり全てその偶然の出会い、そのいろんなところでいろんな人たちと出会いがあって、でその出会いの中から今度はまたその実際に映画の準備を始めた時に。またその制作 の, プロデューサーとかそのいろんなチームの人たちがまたいろんな人たちをこうやって紹介 していく中で今回全て の, 映画の、構成ができているので、そういう意味ではその名前タイトルをご縁、日本でいう縁、人と人のつながりっていうテーマ、そのタイトルに今して映画を進めています。
ね、たまたま今年会社を作って20年目に入ったんですけども、その時に社員の皆さん方に言ったことは、その3つのことを話したんですね。一つはまさに今おっしゃったようなご縁でございまして、それは一期一会のご縁があって私らがつながっているから、絶対その人に感謝して生きていかなきゃいけないということを、それが一つですね。
When there is a actually his that idea is very interested and also is very close to his own idea, because this year is like we are turning into a 20th anniversary of the company. And then at the speech that I make every Monday, he told three things to the employee about the most important things to keep business. And one is the going, like exactly you said, it's about meeting people.
まあ、その2つ目と3つ目は、2つ目はまあこの場合もう説明するのは控えますけど、社格というもの、人間にとっての人格というものが会社にもありますんで、そこに誇りを持つということと、最後に3番目はやっぱり人間はやっぱり企業人とかいう前に、社員であるとかいう前に人間として、人間力を発揮して相手と使わなきゃいけないし、相手の目を見てお付き合いしなきゃいけないし、相手の手を掴んでありがとうございますっていうふうに言わなきゃいけない、そういうやっぱり人間力がどれだけ大きな器を持ってるか、それによって企業っていうのは結局一人一人の社員がそういう人間力を持たなきゃ企業大きくなれませんから、だから先ほどの一期一会のご縁というものですね、それと社格を誇りを持とうということと、最後は人間力を持って相手に対しようという、その3つを基本的にやっていこうと、さらに20年に向けて会社があるとすれば3つを中心していきましょうということで、
So the second thing is about a personality, but in this case, it's not a, a person, but as a company, as an organization. Mm-hmm. Also, as an organization can also have a personality. Mm-hmm. So to believe in this personality as a company, organization, mm-hmm. so everybody can follow. And then the third thing is about this human power, basically. Like as an employee, you know, as a CEO, they all have like some kind of title or some kind of position that they were given. But then even that's not the important thing. It's the most important thing is the behind this position. It's a human. Everybody's basically all the same human. Mm. And then this power of a human who really try to communicate or try to appreciate every living things, you know, like shaking hands, talk to, looking at the eyes when you talk. This all small behavior in daily life will build what's, you know, and when it accumulates, then it makes our organization more stronger. So in this sense, yeah, that's some kind of, there's a similarity in the project and the way he thinks to operate the company.
Yeah, and it's also interesting because in the first part of the movie, we are shooting in Mediasoken. So if people are also interested to see what's going on there, maybe they should go and watch the movie when it's released.
そうですね。とても興味深いのはその映画のあのシーン、最初のシーンでまさに今おっしゃったメディア総研の社内で撮ってるシーンがいくつか、ね、あって、なので今吉野さんがおっしゃられたその哲学というか会社の理念っていうのはもう多分そこで少し見れるんではないでしょうかって。
So we can see this exchange maybe. And another part is in Lisan's own restaurant and own life. So it's also another part where there is much exchange between people.
Unfortunately, we cannot render taste in movies, so people should go to his restaurant to taste.
で、あの今の、すみません。吉野さん以外、あのと一緒に今いらっしゃるリーさんについてももうすでに今まで撮った、ね、いくつかのシーンの中でそういったあの、まあ、映画映像を通したその、まあ、精神的な交流っていうんですかもうすでになされていてで彼らの中ではやっぱりそのそれもすごく重要なんですけどでも一番残念なのはそのお店リーさんがやってらっしゃるコナン菜館もあの料理の味は映画でなかなか出せないのでまあ今回の映画を通してまた皆さんぜひあのリーさんのお店にコナン菜館の方に足を運んでいただけると嬉しいですね
歌舞伎町新宿歌舞伎町の一番街にありますコナン菜館を経営されてますのであのそこでも今回映画のロケをさせていただいたんですがぜひ皆さん足をお運びになってその味を確かめていただきたい。
サービスしますから。
サービスするということで。
まあさっきおっしゃった皆さん今回の映画のねタイトルはご縁でまさか私はまあ中国からね社長の会社は20年間やって私は、ね、もう中国から24年間で20年前ね来日して。まあ、本当公演で皆さん日本の皆さんねおかげさまでここまで持ってきたとまあ雑誌書くというかコラム書く本書くよりはやっぱそこの現地で日本で東京で歌舞伎町でずっと生活してきてで自分の目自分の耳あるいは自分の体感じたことで書いてるんですね、まあ、ペンがどういう上手とか関係なくやっぱこうやっぱその体験は実際の経験あるいは経歴もしてきたことでやっぱコロナがやっぱ日本の世界ですから日本ですからやっぱ私から見ても日本は大きいんですよ普通は島の国とか言ってるんだけどでも私見たらまだね京都まだ3回しか来てないんでまだいろんなところまだちゃんと行ってないさっき社長と三条橋を歩いたらいやリーさん今度3日間でいや3日間足りないじゃあ1週間足りない1ヶ月じっくりね、まあ、京都だけでも1ヶ月かかるからだからそこは24年間でまだまだね短いんですだから本当公園でいい仕事させてもらっていい経験してもらって本当日本の文化は私から見るとね広いんですよね日本語の中で漢字もあるしカタカナもあるしカタカナも全部英語とかね、うん、それからやっぱり日本の文化島の国じゃないと思います、ある意味でね、うん、
So, yeah, through this Goen concept, also, you know, to be able to come to Kyoto also opens him, you know, wider view toward Japan, mm-hmm. because as a Chinese living in Japan, also through meeting all these people, it really also gives him back a new opportunity to, you know, rethink and review the everyday life, you know, in Japan, because he thinks Japan as a island is very small, but in terms of culture or human relations, he thinks it's really rich. Mm. So he likes to take this opportunity to discover more, you know, further. Mm-hmm. And yes.
ですからそういうご縁が深まって人生が一日一日あるようにこの映画もですねご縁が深まって監督たちがどこまで話してくれるか分かりませんけどこの映画の結末がどう多分もうこれは無理だと思う話だでもそこをちょっと公開できるだけちょっと言っていただいて、
so, So and this concept of Goen also, you know, hope that it will reflect more deeper and deeper in this project that we are working on. And maybe for the last, I think we have running out of time. He's just asking how much you can you reveal the ending of the film.
That's like reveal.
Yeah, 無理だったら結構。
But of course, that's in very... this situation, in this concept, you know, not reveal.
Yeah, that's very smart of Yoshino-san. the thing is that we are shaping the movie as during the shooting at the same time. So also for the people who are acting in the movie, they are living what they are experiencing, what their characters are experiencing in the story. So that's why for them it's a little bit difficult, and this is why Yoshino-san is also asking this question. But basically, est-ce que tu veux le faire?
のそもそも作り方、まあ、お二人とももう十分分かってらっしゃると思うんですけど、やっぱ自分たちは基本現場でどんどんそのストーリーを構築していく作り方をしているので、まあ、今の時点ではまだ映画もまだね残り4分の、まあ、3分の1ぐらいのまだ残っているので、今の時点ではどうもそのストーリーをうまく伝えることはできませんけれども、はい。
And so as we said, it's a story about Kitsune and Tanuki. They make a bet and they want to steal the richness of a third person, a human being.
で、ストーリー、もう本当に簡単に言うと、まあ、そのキツネとタヌキっていう話の中で、その人間が、まあ、なんていうんですかね、もしかしたらもう忘れてしまったような気持ち、何かその価値っていうものを新たに再発見していける、そのような内容としか、まあ、今そのように伝えさせていただきます。So I'm sorry, we are running out of time. Okay. So yeah, I think it's, we will look forward to finish the film.
Yeah.
And then we let the audience to see the result, I guess, for this conversation.
Okay.
今日のこの会話はね、実際に映画ができてきた時に皆さんと一緒に見て、それぞれまたディスカッションができればと思います。そうですね。はい。そろそろすいません、時間がなくなってきましたけども、最後に何か吉野さん、
いや、リーさんの方から
一言。本当京都だろう、京都の印象すごく素晴らしかったんで、またぜひ機会を作って、ね、また来ます。
はい、また行きましょう。
Yes.
チャールさん、ギョームさん、Thank you for coming today.
Thank you for inviting.
Thank you for inviting.
シェシェ。
シェシェ。ありがとう。Merci. シェシェキューラ
ー。では、そろそろ、お別れの時間になってきました。今日のゲストは、湖南菜館館長で、ニュースウィークコラムニストのリー・シャオムーさんで、映画監督のチャーラ・ゼンジュリーさんで、ギオーム・ジョバネッティで、メディア総合研究所の、吉野正弘さんでした。ありがとうございました。パーソナリティは、谷本博之でした。では皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。